この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
やはりCO2 が出ないですね、はい、燃料としてアンモニア、非常に今注目されているということなんですが、今日はそちらに関係している企業をご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード6330、東証プライム上場、東洋エンジニアリング取締役社長の細井英二さんにお越しいただいてます。細井社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
東洋エンジニアリングは東証プライムに上場しており、現在株価が694円、1対7万円弱で買えます。で、現在の本社は千葉県習志野市なんですけど、千葉市に移転して来週から営業開始予定の、総合エンジニアリング企業という形になります。で、御社はさまざまな分野でプラント建設、これを行ってるんですけど、はい、この主力事業や特徴的な分野、教えていただけますでしょうか。
はい、これまでですが、私どもは、はい、例えば石油とかガスといったエネルギー関係のプラント、はい、あるいは石油化学、化学といった素材関係のプラント、あるいはそのアンモニアとか尿素といった肥料関係のプラント、はい、さらにはそのガス、バイオマス、地熱といった、発電関係のプラント、こういったプラントの設計、調達、建設、そして試運転をして、それでお客様に引き渡すという、仕事をしておりますし、場合によってはそういった仕事に加えてお客様と一緒にプロジェクトをやって支援をするということもやっております。
なるほど。 でっかい工場を作ってるってことですよね。
そうですね。で、最近はですね、むしろそういった従来型に加えて脱炭素とか、はいはい、カーボンニュートラル系の問い合わせ、あるいは引き合いなんかが多くなってきております。
なるほど。で、この最近注目を集めているこのアンモニアの関連事業、これ御社の取り組み教えていただきたいんですが、
アンモニアの特徴をまず2つほど述べさせていただきたいと思うんですが、はいはいはい、アンモニアというのは化学記号で窒素が1つと水素が3つです、そしてアンモニアは可燃性です、でただし炭素がないんで、
NH3 ですもんね。
そう、はいはい、燃やしても CO2 が出ないんですね、はい、そのため発電所で燃やしたり、あるいは船舶の燃料としてすごく注目されております、はい、これが一つ目、それから二つ目の特徴としては、はい、液体になる温度、はいはい、なんですけども、はい、例えば水素であれば、はい、ガスから液体にするのがマイナス253度、
はい、253、これむちゃむちゃ極低温ですよね。
で、
はい、
で例えば LNG でさえもマイナス162度ですから、もう極低温なんですが、はいはい、このアンモニアの、液化温度っていうのがマイナス33度ですから、この液化するのに大きなエネルギーも使えませんし、溜めたり運んだりするのにコストがかかったりもしません。ということで、
家庭用冷凍庫ではちょっと無理だけど、マグロとか冷やしてるやつだったら全然 OK ですよ。
お肉
とか牛肉とか冷凍してるやつだったら、あれマイナス50度ぐらいですもんね。
そう、全然冷やせちゃう、
ね、冷やせますよね。
ということで、その水素を運ぶあるいは溜めるという意味では非常に、便利な材料でして、水素を運ぶためのキャリアとしてもすごく注目されています。
なるほど。
で、こういったアンモニアなんですけども、私どもアンモニアプラントの実績として世界で87件ありまして、はい、これ世界的に見てもかなり多い実績、で、最近10年を見ますと、インドネシア、インド、あるいはナイジェリアといった国で、アンモニアのプラントを建設しております、はい、
なるほど。
で、もう一つなんですけど、はい、アンモニアに関して最近 の新聞などで呼び名がちょっとありまして、例えばアンモニアを燃やしても CO2 は出ないんですけども、はい、アンモニアを製造するときには実は CO2 出てしまいます、はい、
なるほど、
で、その出た CO2 をその大気に出さないで地下に埋める、という製造方法で作ったアンモニアをブルーアンモニアと呼んでます、はいはい、それからもう一つ、 製造する上でその原料となるのはこれ天然ガスなんですが、うん、この天然ガスを水素にして、うん、それで水素を原料としてアンモニアを作ることによって、うん、製造するアンモニア、これをグリーンアンモニアというふうに呼んで、ブルーもグリーンもどちらのアンモニアも、うん、CO2 は出さないという特徴はあります、うんうん、
なるほど。
ということで私ともこのブルーもグリーンも両方との両方のプラントの設計を現在やっておりますし、うん、大型プラントの受注も目指しております、
うん、なるほど。とするとこのアンモニア関連の事業というのは今後大きな成長が可能性あるという感じですか。なるほど。あとこの、会期を延長して24日の日曜日までですね、カスピ海の西側にあるアゼルバイジャンで開催された、まあ、国連の気候変動に関する会議 COP29、まあ、このプレゼンテーション、まあ、御社されたということなんですけど、どんな内容だったんですか。
これは私どもインドネシアで、はい、日本の商社の伊藤忠さん、
はい、
それからインドネシアの国営石油会社の会社さんと一緒に進めてる事業なんですが、はいはい、グリーンアンモニアを作って、うん、でそのグリーンアンモニアを船舶の燃料として、うん、使うというサプライチェーンを構築するという事業を現在進めております、
はい、
で COP29 で私どもがプレゼンした内容ですが、簡単に申し上げますと、はい、うん、インドネシアというのは水力発電とか地熱発電とか、はい、再生エネルギーがすごく豊富です、
はいはい、
でこの再生エネルギーを使って水から、うん、水素と、はい、酸素を分解して水素を取り出します、うんうんうん、で一方インドネシアが国営肥料会社なんですけども、うん、5箇所ある中で一番スマトラの北にアチェというところがあって、はいはい、そこのアンモニア工場にですね、はい、余剰能力があるもんですから、はい、そこに水素を入れて、はい、グリーンアンモニアを作るという計画が今遂行中でして、はい、現在私ども基本設計をやっておりまして、はい、目標としては2027年、うん、これ商業化規模としては世界初なんですけども、はい、そのグリーンアンモニアの製造設備を作って、はい、船舶の燃料として利用するという計画で、2027年を目標にしております。
なるほど。今後このようなプラント他にもっていうのは考えられますよね。
おっしゃる通りですね。これがそれを水平展開していくということも考えております。う
ん
う
ん、なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
先ほど申し上げたような燃料アンモニアだけじゃなくて、はい、例えば持続可能な航空燃料のサフ、
はいはいはい、
それから廃プラスチックをですね、うんうんうん、もう一回化学品の原料に戻すプラント、はいはい、それから高機能化学品、あるいはファインケミカル、うんうん、あるいは、はい、バイオ医薬といったようなプラント、はいはいはい、それから地熱発電所といった新しいその脱炭素、うんうん、あるいはカーボンニュートラルっていうような分野に力を入れております、
うん。なるほど。本社本当にいわゆる環境ということでいうと、まあ、今までいろんなものを作ってこられた、それがやっぱり CO2 削減につながるようなもの、これをどんどん増やしていけばまだまだあれですよね、このプラントいっぱいできますよね。
おっしゃる通りで、プラントビジネスというのはこれからも未来永劫続いていきますし、いろんな形を変えて、続いていくものというふうに考えておりますので、私どもの果たす責任、使命というのは大きいというふうに考えております。
なるほど。これ実際収益に寄与してくるようになるっていうのはどれぐらいになりそうですか。これ27年、先ほど、生産開始っていう話で、これはだいぶもうコマーシャルベースに乗りそうな案件になりそうな感じなんでしょうか。
おっしゃる通りで、27年に商業化ベースに乗って、そこから収益を上げる、はい、ということを考えております。
これ世界的に見てもやっぱりアンモニアに対する期待っていうのは、先ほどね、水素を冷やさなきゃいけないし、うっかりすると圧縮した方にもう200分の1くらいしなきゃいけないとか、結構コスト、それするだけでもコストかかっちゃうから。
そうなんです。
やっぱりアンモニアに対する期待っていうのはそれなり大きい感じですね。
大きいですね。特に日本あるいは韓国、それからずっと水素をだいぶ力を入れてたヨーロッパもですね、はい、やはりアンモニアというものを見直しているというような状況ですので、これからますますアンモニアの重要性というのはより高まってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
これ日本国内でも同じですかね。
日本がですね、はい、まさに石炭火力発電所が大変多くございますので、はいはい、そこにそのアンモニアを混焼で入れる、あるいは最終的には洗浄にする、うん、といったようなことを計画されております。
そこそこアンモニアで作った水素で混ぜて燃やせば、それでやっぱり減らせるっていうか、まあ、最終的には洗浄専門に燃やすようにすれば、はい、 なおいいって話になるわけですね。
おっしゃる通りです。
ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。まあ、最後まとめさせていただきますと、東洋エンジニアリングは総合エンジニアリング企業として長年の実績と高い技術力を持つ企業になります。特にアンモニアプラントでは世界有数のシェアを誇り、今後の脱炭素化の流れの中で大きな成長が期待されます。またグリーン水素を原料とするグリーンアンモニアなど環境に配慮した新技術の開発にも積極的で、国際的にも高い評価を得ています。海外の売上高比率が高く、グローバル展開も強みになります。足元の業績は期初の予想通りに推移しており、株価バリエーションはかなりですね、割安な水準にあると思います。まあ、長期的な視点で見れば、成長産業である脱炭素関連ビジネスの恩恵を受けられる点でも非常に魅力的な東洋エンジニアリングは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード6330、東証プライム上場、東洋エンジニアリング取締役社長の細井英二さんにお越しいただきました。細井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシックネットの提供でお送りしました。